京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする、株式会社ローバート市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを、私ローバート市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、今週のタイトルは、はい、ネストアット錦ですね。
そうですね、先日私どもが設計いたしまして、無事竣工いたしましたホテルネストアット錦のご紹介をしたいというふうに思います。
ホテルのお名前なんですね。これは
全て英語アルファベット表記で書くんですけれども、はい、まずネストというのはですね、鳥の巣とか住処という意味の英語ですよね。でアットっていうのは、その場所を表す前置詞で、錦っていうのはご存知、錦市場の錦のことですね。
はい、
場所の方はですね、柳の馬場通りのたこ焼く市を上がるという場所にあるんですけれども、はい、ちょうど京都の田野地区のど真ん中、錦市場にほど近い絶好のロケーションという形になりますね。柳の馬場っていうのは南北の通り、たこ焼く市っていうのは姉さん六角たこ錦のたこ焼く市の通りですので、すぐお分かりになられるかと思います。
まさにね、はい、5番の目の真ん中にある、ね、ということですよね。
千代川原町も近いですし、百貨店商店街も近いという形になりますよね。
祇園で飲んでも歩いて帰れる場所です。
こちらの方に地上5階建て全23室のですね、ちょっと和を感じさせるようなラグジュアリーなホテルを作らせていただいたんですけれどもね、はい、先日見学会が開催されまして、たくさんの人にお越しいただいたんですけども、橋本さんを見に行っていただいた。
そうなんです、行かせていただきました、もう、野村さんが今おっしゃるようにまさに和、そしてモダンなと空間ですよね。
そうですね、もともとはですね、こちら、京うちわで有名な相和さんというね、うちわを作ってられた工場の跡地になるんですけれども、そちらの方を工場を移転いたしまして建てたホテルという形になるんですね。
エントランスにも素敵な京うちわが飾ってありますよね。
そうですね。相葉さんのうちわはですね、どちらかというとこうディスプレイを楽しむようなうちわでございまして、うちわって本来こう涼しげにね、
仰ぐもの
風をあれなんですが、こう見て楽しめる工夫もなされてまして、例えばこう骨組み、うちわの骨組みをきれいにスケルトンにしてですね、そこにこう切り絵のようなものでこう飾り付けをしていくということで、例えば桜とかもみじとかね、
はい、花菖蒲だとか、ね、季節の草花ですね、
なっているということで、建物の随所にこれを取り入れまして飾っているというのも一つ特徴ですよね。すごいね、細長い敷地でうなぎの寝床と呼ばれるような敷地にこう23室の部屋を取ってるんですけど、ちょっとここ手元に設計図持ってきたんですけどね、
はい、細かいんですね。これ皆さん書かれてるわけですよね。
そうなんですよ、すごい、本当にね、こう限られた空間をいかに使うかっていうところが我々の腕の見せ所で、もうちょっとした隙間もきれいに使ってあるでしょ、
はい、
ね、収納とかディスプレイとかちょっとしたね、配管スペースとかいう形で使ってるんですけど、本当細かい仕事なんですけれども、やはりそういう意味でも快適性、デザイン性というものを優先させて作っていくということになりますよね。
ローバーさん特有のもちろん木のぬくもりも感じますし、はい、一室一室広々と設計されていますよね。
そうですね、部屋の広さはおおむね23平方メートルぐらいなんですけれども、その広く見せる工夫というのをいろいろしてましてね。
なるほど。
例えばその柱の形だけをちょっと目立たないようにディスプレイに使ったりとかですね、ちょっとした隙間も棚に使っていくというようなところで広さを感じさせる工夫をしているのと、あと天井をちょっと折り上げてみたりとかですね。
ね、なるほどね。
あと塗り壁でちょっと黒い色を使ってみたりと。
あれね、シャアのシンプルでいい感じですよね。
なんかそういうのもちょっと実は、ね、広がりを見せる一つの工夫にはなるんですよね。
なんかライトも和紙風のライトがね、ベッドの横に置いてあったり、間接照明もうまく利用されてましたよね。
京都に来られてホテル泊まれる方っていうのは京都以外の方が多いですから、だから存分にその京都を感じていただこうというようなことで、うちわもそうですけれども和紙だったり、あと障子ですよね、
はい、
こういったものを工夫してるんですね。この障子による目隠し効果っていうのは実はね、すごくいいことがあって、普通ホテルってカーテンでしょ。
そうですよね、
でカーテンをこう寝るときに閉めます。朝になると開けますよね、
はい、
で閉めたまま部屋で過ごすっていうのはなんとなくカーテンの場合嫌ですよね、
うん、
でも障子だとこう閉まってても自然なわけなんです。
そうで圧迫感ないですね。
ないですよね。 で特にこのネスタット錦はですね、その障子窓を開けて裏のお家が見えたりして、結構プライバシーがですね、あのお互いこう嫌なことがあるので、その障子にしておくと、例えば光があの和紙越しに入ってくるんだけれども、閉めておいても美しいわけですね、うん、だから障子を開けちゃうとお隣の家が見えたり、隣の家の壁が見えたりするんですけれども、このカーテンを障子に取り替えることによってよりいい空間になっていくという工夫もされているんです、
ね、で海外の方はまた障子があるお部屋だったらそれだけでまた喜ばれますよね。
まあ、穴開けたりする人はいないと思いますけども
大切にそれだけがドキドキ
大切にちょっと成形師としては使ってほしいということなんですね。
なんか今回家具なんかにもこだわっておられるんですよね。
そうなんですよ、上海まで、ね、買い付けに行きまして、
野村さん自ら
そうなんです。で23室という部屋になりますと、もう家具の数も相当なわけですね、
はい、
で上海っていうのは結構デザインが良くてリーズナブルな家具が多くて、でだから僕は飛行機乗って選びに行ってもですね、十分その安く仕入れられてお釣りが来るという感情なんですよね。
なんか座らせていただいたんですけど、これまた座り心地も良くて、なんか変わったソファーみたいなものもありましたね。
オーダーメイドでね、作らっていただいて、
これオーダーメイドなんですね、
う
ん、
だから僕たちその中国の家具っていうとなんか粗悪品のようなイメージ持ってますけれども、上海はとっても都会的でね、先進的ですから、逆に日本と変わらない。
なんかね、オーダーメイドの角地をうまく利用したソファーですよ ね、
うん、そうなんですよね。だからそういう家具一つとってもですね、いろんな工夫がなされて、
なんかベッドもシモンズだそうですし、
ね、そうです ね、
あ
のベッドもマットはね、本当にいいものに寝ると寝心地がいいですよね、
うん、大きいですね、それは。あとなんかお風呂場とかを見せていただいたんですけど、はい、バスタブがびっくりするぐらい大きくて、
そうですね、あの俗に言う欧米風の3点式のバスなんですけれども、こうカーテンを引いて入るような、ね、もので大きなお風呂を使わさせていただきましたね。普通のホテルよりはワンサイズ大きい、うん、あの1418という企画になりますね、はい、
なんか宿泊特化型ホテルっていったら寝るだけのイメージがあったんですけど、今回驚いたのが電子レンジとかアイロンだとか、そういうのも全て用意してくださってるんです ね、
うん、ちょっとそういう意味では長期滞在に向けた施設となっているということですよね。
畳のお部屋もあるっていうのもこれもいいなって思いました。
あの来月になりますと本格オープンということになりますのでね、はい、あのぜひとも皆さん予約して泊まっていただければと思うんですけども、
まだなんか祇園祭りの頃とかね、お盆の頃とか行けるそうですので、
そうですね、ですのであの便利な場所にありますので、ね、スタート錦と検索していただいて、カタカナでもいいと思いますね、あの予約を取っていただければお泊まりいただけると思います。和室のね、あのタイプのお部屋もありますので、あの畳の上で布団に寝る、
これは海外の方喜ばれますよ、
喜ばれるタイプもありますし、ホテルでそういうのは珍しいということにはなりますよね。外観もですね、この町屋を基調とした、ね、スタイリッシュなモダンなデザインになってますので、あの行ってみられればすぐ分かると思いますね。はい、
はい、はい、随所にね、あのお茶の道具が飾ってあったりとか、
そうですね、
京都を感じる場所です
というふうに思います、
はい、
というわけでホテルネスタット錦の話題をお届けいたしました。
さて今週もリスナーの方からご質問をいただいております、ありがとうございます、はい、京都特有のうなぎの寝床の敷地で、うん、気をつけていらっしゃることは何ですかという質問です。ありがとうございます。
そうですね、うなぎの寝床というと有名な言葉でですね、別にうなぎがそこで寝てるわけじゃないんですけれども京都特有のですね、細長い敷地のことを指すわけですね。
間口は狭く、狭い、奥が広い、
そうなんですね、
長い。
でこれは一重に豊臣秀吉がですね、土地の間口でこう今の固定資産税を取ったわけなんですね。今の固定資産税は広さとかでかかりますけれども、はい、そう測るのが技術もないし邪魔くさいですから、もう土地の間口で税金かけちゃうということで、それだったら庶民はですね、こう土地の間口を狭くして奥に細長くした方が得なわけですね、税金がね。
それってすごい京都人の知恵ですよね。
そうですね、だからこんな細長い敷地がたくさんあるということなんですよね、はい、で実はね、これ建築するときには大変なこう制約というか、それは私たちこう正方形でですね、そういう敷地で設計した方が楽なんです。
やっぱりそうなんですね。
長細いなりにいろんな工夫がいるわけですね、
うん、
でまずはその光の取り方とか、風の通し方っていうのをですね、うまく考えないと非常にこう息苦しい空間になるのがありますね、
はい、
うん、あと、その今の建物ってこう足場を組みますからね、外に。だからそのビチビチには建てられないわけなんですね。
うん、
で昔はあの京町屋とかビチビチに建ってますよね、きっちりと。
あ、そうですよね、うん、
あれはどうしてるかというと、こう地面で壁を作ってですね、あの壁を作ってよいしょとか起こすわけなんです。
そ
う、縦起こしっていうんです
ね。そうなんですか。
今は壁はこう足場を組んでこう垂直に作っていきます、はい、昔そのきっちり建てるために先 あの地面に壁を作って、でそれをできた壁をこう起こすわけです。
知らなかった。
そうだからなんかこうプラモデルというかね、
あのですね、
ペーパークラフトそう、そういう作り方をしてるんですけど、今それできないんですよね、うん、だからということはある程度の隙間を確保してやって、そういう部分でこう窓とかですね、配管とかを通していくということもするんですけれども、あのなるべくそういうのは少ない方がいいですから、やっぱギリギリこうしっかりと測って計算してやっていくということですね、うん、このネスタ認識もうなぎの根ここに立ってるというところになるんですよね。あとはその何ですか、こうどうしてもその後ろ側にこういろんなスペースを取ることが多いんですね。室外機置き場とか、はい、あとあのゴミ置き場とか、まあ、庭もそうです、うん、で庭の場合はいいんですけれども、あの特に室外機なんかはこうお隣の近隣の方とのね配慮が必要ですの で、 ですよ、ね、例えばそのリビングにと向かいの家のエアコンの風が入ってくるとかですね、うん、その寝室が丸見えやとかですね、そういうことはこうプライバシーに配慮しなきゃならないので、その向こう三軒両隣ではないですけれども、うん、きっとした気遣いをしながらしていくというのも、これうなぎの寝床では気を使うところですよね。
なんか私のね、あの知り合いの方でうなぎの寝床の、うんうんうん、もう昔ながらのところに住んでおられる方いらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、玄関入ってちょっと今がありますよね、うんうんうん、ちょうど中間あたりに奥戸さんと呼ばれる台所がある、はいはいはいはい、あれあの場所にあるっていうのは意味があるんですか。
そうですね、あこね、あの京都の町屋とかは、焚き火を家の中でするわけですね、
はい、
で焚き火を家の中でするというのはとっても危ないんですけれども、うん、あえてこう土間にして家の真ん中で吹き抜けを作ってっていうと比較的安全やと言われてて、家の真ん中にある理由っていうのは、家の真ん中は屋根が高いですよね。
高いですね。
ですので煙を出すにしても何にしても、そこで煙を焚いてやる方がこうよそに影響が及ばなかったり、火の粉が消えたりというような、そういうメリットもあるので、あの場所だと。
なるほど、
ね、うん、だからまあそれを昔の人は考えてたのか、なんか経験値であったのかって分からないですけれども、理由としてはそういうところがあるというところですね。
でも風通しがやっぱり横から入りませんね、玄関、
そうなんですよ ね、
近からしか入らないですから、
だからそうやってね、中庭を作ったり吹き抜けを作ったり裏庭を作ったりということで、昔の人は今までよりも風と光というのを大事に考えてたんですよね。
なるほど、住みやすいんですかね、どうなんですかね。
まあ、僕らなんかは慣れてますからね、そのうなぎの寝床っていうのはさほど不自由に感じないですけれども、うん、初めて見る人とか慣れてない人っていうのは、この奥に長いっていうのはびっくりしちゃいますよね。
びっくりしますね。まだあるまだあるみたいな。
ちっちゃい家やと思ってたけど、めちゃめちゃありますやみたいな感じは言われることやね。
なるほどね、はい、ではこの番組ではリスナーの方からご質問やお便りをお待ちしています、はい、建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバー都市建築事務所質問コーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。
そして株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777 451-5777 が3つです。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
そうですね、今回のネスタット認識の施工事例やブログなんかもありますので ね、
ね、ホームページでお写真も見ることができます、
はい、というわけで京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間です。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。